入退院からこれまでのこと、第18章、出会い。リハビリは入院中はパジャマのままですが、退院してからはトレーナーとかジャージとかの運動しやすい服装で行います。どの人が入院患者さんで、どの人が外来患者さんなのか一目でわかります。ある日、リハビリ室にいるとき、40代前半くらいの女性から声をかけられました。彼女も外来のリハビリ患者でした。あら、あなた退院したの？よかったね。私は彼女が誰なのか全く見当がつきませんでした。すると彼女は続けて、ああ、きっとわからないと思うわ。私もね、ここでリハビリしてるの。だから、あなたが初めてリハビリ室にやってきた時から知ってるの。ごめんなさいね。失礼だけど、初めてあなたを見た時、あまりにもひどい状態だったから、もう回復は難しいだろうと思ってたの。急にこんなこと言ってごめんね。でも、本当にひどい状態だったの。目が死んでたっていうか、ぼーっとしてて、頭の中で何も考えてない抜け殻が、自分の意思も何もなく、ただ車椅子に座っているだけに見えたの。でも、しばらくしてあなたを見かけたら、顔に表情があって、別人かと思うくらい変わっててびっくりしたの。その時に、ああ、人間ってここまで回復できるんだって、すごく思って。それをあなたに言いたくて、いつか声をかけたいってずっと思ってたの。いつもは違う曜日なんだけど、今日たまたまここに来たら、あなたが私服でリハビリしてたから、退院したんだなって思ってね。それで声をかけてみたの。びっくりしました。人からこんなことを言ってもらえるとは思ってませんでした。彼女も30代の半ばで頭の病気をし、それ以来リハビリ通いが続いているそうです。退院できてよかったね。でも自分じゃ全然納得できないんでしょ？私も全く同じだったからよくわかるよ。自分の気持ちをわかってくれる人にようやく出会えた気分でした。どうせ私の気持ちなんか誰も理解できるわけない。そう思っていたのです。私に声をかけてくれた女性とは、その後も時々リハビリ室で顔を合わせるようになりました。そのうち一緒に運動したり、歩く訓練をしながら、彼女の病気の話や今の生活の話などをちょこちょこと聞かせてもらうようになりました。退院した頃は何もできなくて辛かったこと、将来に不安しか見えなくて暗い気持ちでいたこと、こんな状態で生きていたってしょうがないと思って線路の脇に突っ立ってたことも何回かあるよ。今の前向きな彼女からは想像できませんでした。それだけ苦しい思いをしながら現在のような考え方になるまでは一体どれくらいの努力と年月が必要だったのでしょうか。でもひょっとしたら私も何年か後にはあんな風に笑えるのかもしれない。あんな時もあった、あの時は辛かったねと言って振り返ることができる日がいつか来てほしい。あの人みたいになりたい。いつも私に元気をくれる彼女の姿は私の目標になりました。以上、第18章でした。この女性に声をかけてもらったことで、それまでは、すごい周りに感謝してはいたんですけれども、私の気持ちを全部分かってもらいたいなんていうのは、 所詮無理な話だし、これだけ一生懸命自分のためになってくれる人たちにもっと分かってくれ、もっと分かってくれなんていうのは贅沢な話だよなとも思ってたんですけど、でもね、本当にこの女性が現れてお話しするようになって、私は何も自分で自分の状態って話してなくて、こんな気持ちでいるとかね、そういうこととか全く何も話さないんですけど、こんな気持ちだった、あんな気持ちだったっていうのがピシャピシャっと私の思ってることと重なってくるんですね。でもちろん彼女の場合は私にとっての彼女みたいな存在がいなかったわけですよね。一人であそこまで前向きな気持ちを持って頑張ってやっていけるっていうのがすごいなーって、ただ本当にすごいなーって思いました。だから私のもう何十歩何百歩も前ですけど、その前を走ってる人がいるっていうのがね、すごく力強く思えたんですね。目標があるっていうのが、何にもなくて孤独にずっと一人で歩いてたらもう前わからない、どうしよう、どうしたらいいのかわかんない、もういいやってなってたと思うんですけど、一人前を歩いてくれてる人がいるってことで、私もああなりたい、こんな風になれるかなってすごく力づけられました。それで私の場合は周りに恵まれていたこともあるし、多分性格的なものもあるんですけど、線路の脇に立ってぼーっと考えるとかそういうことは思ったことなかったです。変な感じなんですけど、片方二つ心があるみたいな感じで、片方ではもうこの苦しいのは死ぬまで治らないんだろうな、死ぬまでこの苦しいのが続くんだったら、じゃあ長いこと苦しいの続けてから死ぬより今死んじゃった方が、今っていうか倒れた時にむしろ助からなかった方が自分は楽だったんじゃないだろうか、そんな風にね考えていたのと、もう片方では無意識っていうか、なんかやっぱり生きることへの執着みたいなものがあって、それは何とも説明しがたいんですけど、具体的にもう死んじゃいたいとか思ったことはないです、それと私なんか私なんかっていう気持ちですね、卑屈になっちゃって、そういう気持ちを口に出して言えば言うほど周りを苦しめるっていうのはよく分かってましたから、それも言わないように言わないようにしてました。今思えば私自身は私の存在価値っていうのを見失いかけてたんですけど、でも私の周りがいろいろできないことが多くなって手もかかる状態だったけど、それでも私が生きていることを喜んでくれて、私がそこに存在していることを必要としてくれる人がいたっていうのが、身近にいてそれを感じることができたっていうのがすごく大きなことだったんだと思います。 何のために生きているんだろうか、苦しむために生きてるんだろうか。私が生きているのはこの苦しい思いをするために生きてるんだろうか、とかね。もうこれもできなくなってあれもできなくなって失うものがいっぱいあって、こんな悲しい思いをするために今生きているんだろうかって、そんな風にさえ思ってしまった時、私が生きてることを必要としてくれる人がいて、そう思えたことが私を支えていたんだと思います。で、久々にこの自分の文章を読んでて、あのね、この第18章で、あーって思ったんですけど、最後にね、いつも私に元気をくれる彼女の、ごめんなさい、彼女の姿って言ってるんですけど、私ね、いつ頃からか知らないんですけど、あの、元気をくれるとか元気をもらうとかって言わなくなったんですね。あの、言わないっていうか、逆に元気っていうのは人にもらうもんじゃないだろう。元気な人を見て自分から勇気が湧いてきて、自分で元気を出すんだ、自分の元気を出してるんだって、そういう考え方になってたんで、もうずっと言ったことないんです。元気もらうとか、元気くれるとか。むしろ、それおかしいよねって言ってたぐらいで。あの、でもね、この頃はね、やっぱり人に元気もらってたんですね。あー、もらってたんだ。あー、そうなんだ。知らない間に自分も考え方変わってたんだなって。ちょっとは強くなったのかなとか、いろいろ感じました。さて、次は第19章なんですが、年末までにできるかどうか、微妙ですね。20章まであるのと、20章がちょっと長いんで2つに分けようと考えてるんですが、私もね、年内に絶対終わろうって思ってるわけじゃなくて、むしろ割と不完全な方が好きなんで、きっちりきっちりいくのって割と自分は得意じゃないっていうかね、だらだらとしてた方が好きなんですけどね。だから多分次は年明けになるかなって思ってます。でも1月中には、長いですか、設定長いですかね、あの1月中にしておきます。でも1月中には絶対終わらせます。ということで、じゃあ次回第19章は多分来年ですね。はい。また、聞いてくださいね。それではまた。